こんにちは、春菜です。2月11日火曜。今日は大竹まことさんがお休みです。春菜と一緒にお届けするのは、
こんにちは、文化放送アナウンサー、大竹秀明です。
こんにちは。そして
私でいちいち私一応ラジオ聞いてる方にご挨拶したんですけど、一応愛ちゃんも返してくれるんですね。
すごい緊張しました。
ありがとうございます、
は
い、
そして中継コーナーのこちらの方もスタジオにいます。
はい、タブレット順です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、相当なんか緊張しているみたいで、
まあ、嬉しいですね。はい、
でも大竹まことさんが休んでメインやったことっていうのも何度もあるでしょう。
何度かやらせてもらいましたけど、ええ、今日はちょっとなんかまた違いますね。はあはあ、なんか今日のこのテーマというか、はい、やらせていただくのが、こんな私の思い入れあるのを、この番組でやらせていただけるんだっていう思いが。
愛ちゃんに寄せて寄せて、愛ちゃんのための企画ということで。
は
い、
そうなんですね。
はい。じゃあ今日は何をやるか。
いいですか？
はい、ご紹介しましょう。
今日のゴールデンラジオは、春菜が選ぶ古今東西アイドル神セブンと題しまして、私が大好きなアイドルソングを2時間半の間に7曲お送りします。はい、もちろん思い出たっぷりで語りますので、ぜひ皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。
これ愛さんがちょっと佐藤蛾次郎みたいな感じ。
そうですよね。
違うんですから。
あれどうした？
いや、これ愛ちゃんが選ぶアイドル神セブンなのに、はい、愛ちゃんがアイドルになろうとして、はい、今女性用のカツラを被ってる結果、佐藤蛾次
郎。聖子ちゃんかの、これは最近で、ね、違う。
クイーンエリザベス石天だった
。あ、ジャッキーちゃんでもないよ。
石天のコマーシャルよく12チャンネルでよくやってます。
実は私最近聖子ちゃんカット本当にずっと地毛でしたくて、本当は、はいはい、でもあれって結構すごいシャギ入れないと、うん、グリンとこの前髪の横の跳ね
上がりがね、左右
跳ね上がり、昔は骸骨ブラシでぐるっとやってたところが上がらないんですよ。
あ、そうなんですか。
すごいシャギ入れてた昔の方って、
それで難しいんですね、あの髪の
聖子ちゃんカット、うん、あ、そうですか。
カツラで、これカツラをね、聖子ちゃんカットできそうなサイズの買って、うん、でも私頭の大きさがめちゃめちゃ実は
そうなんです。なんかおかしいなって。
ちょっと待って。フォローも何もなし
よ。なんかおかしいなと思ったら、
してるのに、
聖子ちゃんの横フレアこう、はい、きちっとやるって、はい、あれ、細表だからこう、似合うわけでしょ。顔の幅広いのに左右に跳ね上げたら、ますます広がっちゃって、
横に。埴輪、昔の埴輪じゃないですか。
埴輪みたいな。
違うの。いや、これはだからね、ネットね、はい、カツラのネットをね、中もハサミでザクザクにこう切って、ぐ、うん、ーっと下まで、耳の横まで髪の毛が来るように、はい、こう切って、もうこれ作って、うん、自分でこうメイクさんと一緒に作ってもらって、これで最近ずっとテレビで出てるんですよ、本当に、
ね、
そう。
でも当時聖子ちゃんが大人気だった時に、若い女の子本当にもう猫もしゃくしもみんな
猫もしゃく
ちゃんカットで、聖
子ちゃんカットやってて、あれだけみんながやる髪型って今ちょっとないですもんね。
そうですね、あそこまで、
ね、
だからアイドルの人たちもこうやってすっぴんで聖子ちゃんカットのままトレーナーにラジオ局入って、はい、ラジオして歌番組に行くみたいな感じだったんでしょ当時は。
そうですよ、聖子ちゃんだって、アキナちゃんだって、みんな文化放送でレギュラー番組持ってて、そうですよ。
太田さんも結構アイドル番組を、
あ、昔はね、アイドルの方ともお仕事させていただいた。
例えばどういう方と。
まあ、聖子ちゃんも明菜ちゃんも一応会ったことはあります。
うわ、
あ、じゃあちょっと自慢しますけど、明菜、はい、ちゃんって今まで都内でインスタライブって2回ぐらいやってんですけど、
はい、インスタライブやってたんですか？
やってましたよね、こう、CD ショップで。2回とも MC 僕ですよ。
嘘、
本当本当。
何の曲
だったかな、後半ですよ。だから CD ショップのチェーン店がわーって広がってっていう時に、明菜ちゃんのそのカバーの曲とかかな、はいはい、アルバムとか、
ありましたね、
ああいう時に
演歌の天城越えとかもカバーしてた、演歌ってアルバムとかもありましたもんね。
その頃、はい、
司会を MC やってたんですよ。
ちなみに太田さんのアイドルってどういう人ですか、当時。
私はあんまりアイドル熱心に追いかけるっていうタイプではなかったんですけど、強いて言うと桜田淳子さんかなっていう、3人中3トリオで言うとね、可愛かったですよ、ようこそここへクッククック私が追いかり。
そうだ、
はいはい、
中3トリオでは結構当時断然 見た目は可愛いと言われてたのは桜田純子さんと、うん、
そのあとの二人に。
いや、そういうことです
ね。
そういう。あとが、
山口百恵さんと森まさこさん。
そう、歌はもうすごい。
で、最初人気火がついたのはむしろ、桜田純子さんで、で、ちょっと地味な印象だったんです、山口百恵さんが。
そうですよね、最初は。そう。スター誕生で全部のプラカードが確か上がって記録を作ったのが桜田純子さん。
そう、可愛かった。
そうなんです。純ちゃんはでも世代じゃないのになんでそんな。
昭和歌謡は何でも知ってますからね。
ちょっとズレがあるんです
けど。純ちゃんのアイドルはちなみに誰ですか？
僕はやっぱ、まあ、ヒナスターズ。
そういうのもアイドルとしてあります、ね、そういう意味で言うと僕ザ・ビートルズが一番好きですから。
ああ、そうか。うん、もうアイドルってだってね、自分が思い入れのある。
身も心も捧げてっていうことですもんね。
卒業アルバムで好きな芸能人、まあ、ヒナスターズと書いてしまったんですけども、他の人はやっぱりアキナさんとかチェッカーズ。
あ、チェッカーズ。
その世代です。ね、CCB とか。
あ、だからちょっと、私らよりもちょっと下の世代ですよね。
あ、愛さんよりちょっと下になるんですかね。
だから下敷きの中にマヒナスターズ、何マヒナスターズ。
マヒナ
スターズ。入れてなかったです。入れてた。
あ、でも下敷きに本当にマヒナとか入れてて、あと、まあ、相撲のキリンジ関という人が好きで。
懐かしいな。
キリンジとマヒナスターズ。
おしずもいすっぽいやりのね。
すっぱりの。
すっぱりの。かわいい顔したあんこ
型の。そうですね、の。
京都先生の下敷きだと思われるぐらい
好き
よね。
京都
そうなんや。
じゃあ、今日は、はい、春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神成分。まあ、ね、出てから、曲が出てからのお楽しみということにしておきますけれども、
はい、もう絞りましたもん、
はい
は
い、7曲ね、はい、ちゃんと普段はしないこの台本にメモ書いて
そんなことないけど、
どれだけ一生懸命さが普段と
違うんですね、頑張ります
ね、本当に、はい、
で、はい、実はオープニングセレモニーとして、はい、この番組で初めてかかる新曲をお届けしたいと思うんです。
この番組で初めて
世界で初めてオンエアされる曲っていう
すごい
はい、よくね全日本歌謡選抜が全盛の頃はよくどこよりも早くこの曲をおかけします
なんて言って先取りってことですか、
はいはい、
よくちょっと気になるな、ね、何ですかね、
はい、いいですか発表しちゃってゴールデンラジオ火曜日のアイドル、はい、タブレット純さんの新曲を世界初
火曜日のアイドル
いきなりここで来るとはちょっともうねこの企画がちょっと大丈夫かなというそうですね、もう、メジャーって何枚出したかちょっと。
もうデビュー曲でいいんじゃないですか、
その都度デビュー曲ということで、すぐ廃盤、すぐ廃盤になってしまうので、
はい2月19日、来週水曜日発売のある種デビュー曲、タイトルは何と言うんでしょうか。
東京パラダイスという、すごく明るい曲で、
はい、
僕は歌手時代のキャッチフレーズがちょっと生きながら死んでいる男とかマイナスオーラの泉とか言われてたんですけども、ええ、そんな僕が歌うこのプラスの
明るい曲
オリンピックイヤーに
ふさわしい、
東京つけ
て、ああ、紅白も狙えるぐらいのデビュー曲にして自信がある感じですか。
もう紅白狙っております、
はい、
ちょっとためらいがありましたけど
何かはい、オンエアする前に世界初ですからちょっともったいつけて何かお知らせしておく情報ありますか、この東京パラダイスに関して。
東京パラダイス、作ったのが高畑淳子先生、中川博之先生というヒット曲では「足手まとい」「足手まといだから別れて行きます」まあ、こういう、悲しい歌なんですけど。
そのコンビが打って変わって明るい曲を作ったんですね。
この足手まといにならないようにならないというか、ヒットはしたいんですけど、はい、非常にその歌とは正反対の非常に更新曲のような歌になっているので。
更新曲のような。
高校野球の実は更新曲も狙っていると
い。もうダブルで。はい、じゃあ世界最速オンエアということで、
まさかかけていただけた、はい、実は
2月19日来週水曜日発売のニューシングルです。それではタブレット純さん、はい、曲紹介お願いします、
はい、タブレット純で東京パラダイス。
来週水曜日2月19日リリース、タブレット純のニューシングル東京パラダイスをお届けしております。
うん、ありがとうございます、
は
い、
ちょっと私一番、はい、今までで一番、純ちゃんが、ぴったりハマって、この時代とハマって、めっちゃいい曲やと思
いました。いいですね。素晴らしい曲です。
ありがとうございます。
今までで2曲ぐらいしか聴いてないけど。
いやいや、デビュー曲ですから。
デビュー曲。
でも、本当にいい。すんごいいい曲で、ヒットの予感、ひしひしと感じるんですけど、
本当に。
アレンジが、ちょっと安っぽい。
太田さん言っちゃいました。
音が安い。
確かにというか、これちょっとオーケストラをかぶせたかったんですけれども、はい、ちょっと残念ながら予算が。
そうですよ。厳しい中でリリースできた。
ちょっとファミコンみたいな音楽になっちゃう。はい、でも楽曲は本当に
楽曲がいいんで
素晴らしい。
これ意外と昔だと B 面だった曲が大ヒットとか、うん、そういうパターンもあるんで、これを大ヒットさせて、ちょっとオーケストラアレンジでまた再リリースみたいなね。
こう焼き直しというのも実はヒット したらこうできるというのも。
だから、ラジオ聴いてる方に協力していただいて。
あと、ジャケットもすごいポップな感じでは、
ね。はい。ポップで可愛いんだけど、どっかで見たことがあるような写真。
これはですね、この写真もちょっと前回、使い回しだったりしてですね。
はい、写真も撮り直し、はい、音も撮り直し。それ目指して、ラジオ聴いてる方に。
いや、でもこれは本当にいいんじゃない、いいと思います。
ね、キャッチーで。
うん。明るい、まあいい曲だ、じゃないかなと。
初めての東京五輪を、こう、はい、彷彿とさせるようなね。
はい、そうですよね。
前向きになれるという。はい。はい、本当にありがとうございます。はい、褒めていただいたのかな、ま
あ。世界初オンエアのこの曲を、まあある種、梅雨払いに、これから本編の。
梅雨払い。
最高の梅雨払いで
本編に
入るわけ
ですけれども。さあ、それではお待たせをいたしました。今日の特別企画、春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神セブン、始めてまいりましょう。愛ちゃん。
はい、
じゃあ7曲選んだうちの、まあ番組をこう縦で3時半まで聞いていただく方にとっては1曲目ってすごく大事だと思うんですけど、はい、
そうですね、
これ選びに選んで、
いや、すっごい迷いました、どうすればいいのかって、はい、でも私がちっちゃい時に本当に衝撃を受けて、うん、もうとにかく一人やけども真似して、いろんなカラオケ大会を、もうカラオケ大会嵐っていうニックネームついたぐらい、
大西健二のニックネームが、
そう、なんかカラオケ大会で歌って可愛いって言われて、うん、賞をいただいたりした曲ですね。
あ、そうですか。
はい、
このアイドル、アーティスト、コンビですよね。
コンビですね。
はい、これ、もう相当、振り真似とか歌
真似。もう完璧にやりました。
あ、そうですか。
もう、当時の、もうさっき曲行きたいぐらいですけどね。
あ、じゃあ、まあ行きますか。
いいですか、もう。
行きましょう。
はい。はい、それでは、お送りします。春の愛が選ぶ、古今東西アイドル神セブン。1曲目は、ピンクレディーで、カメレオンアーミーです。
春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神セブン、1曲目はピンクレディーカメレオンアーミーでした。
ありがとうございます。
もういいノリノリですね。
いや、急にやっぱり音楽ってパッと聞いたら当時に戻るというか、
うん、
思い出がいっぱい ね、
うん、もうピンクレディーでも、うん、カラオケ大会とか出てた
当時ね、もう本当至る所で、大阪は特にあったんですよ。カラオケ大会が、盆踊りとかもそうですけど、その時私が初めてやったのは、もうペパーケーブとか、その辺も4歳とかからやって、
そのぐらい
か、ほんで、思い出残ってるのがサウスポーをね、カラオケ大会でやるときに、シルバーの、結構衣装とかは、なんかね、はい、タンクトップとかいろいろ売ってたんですよね。
聖
子ちゃんの。
タンクトップ。
聖子ちゃんじゃない、
ピンクレディーの、
おもちゃでも売ってて、カメレオンアーミーも多分、羽のついた、
はいはい、
手首と頭に巻くやつだけとか売ってたんですよ。そんなんも買ってもらったりしてたんですけど。
ピンクレディ、短パンがなんかこう、印象に残ってるな。なんか太ももが、すごく、太
ももそれ、サウスポーもそうですよ。
ながらにセクシーでいいなと思って。
で、その下に履く銀のブーツがなくて、当時お母さんが、長靴あるじゃないですか、ちっちゃい子供の。あれにアルミホイルを貼って、で、リボン、毛糸でリボン、ピンクのやつでリボンつけてくれて、で、出て、カラオケ大会出て、踊ったら全部それバラバラに取れて、長靴出てきたんですけど。
コントだよ、コント。
でもその時は、今思ったらお母さんは、女の子になりたいっていうのを、まさか本腰でこんなになりたいと思ってないから、応援してくれてたんだなと思いましたね。
そういう気持ちで応援してたんですかね。
なんか踊ってて男の子やけど可愛いからもう応援しようみたいな感じだったのかな。
だから本当一人でやってたん、
出
てた。
一人で。で、小学校に入ってから、同級生の女の子、もう女の子の友達ばっかりやったので、その女の子の香りっていう子が、
はい、
みーちゃんやって、私は、ケンジのケイでケイちゃんやって、
はいはい、
で、いつも学校終わってから、ほうきのなんていうんですか、モップとかの絵とかで、踊ったりしてたんね、小学校の時はね。
マイク代わりよくほうきでやってる人いましたね。
だからもう本当にピンクレディーで、女の子にこうなりたいって思いが一気にこう、 燃え上がったというか。
あ、じゃあ女の子、やっぱり女の子がいいっていう風な火をつけてくれたのがピンクレディ。
ピンクレディです。
あ、そうですか。
もうずっともうだからちょっとセクシーなっていうね、今言ってたけども、本当、ああなんかすごい女性のこの丸みとかなんかこういうのに憧れるなと思って、私は幼稚園の時にプールの時ってみんな裸で入ってたんですよ、うちらの時代は。はいはい、うん、でやっぱおちんちんついてるじゃないですか。それは絶対に小学校入ったら引っ込んでいって亡くなって女の子になれると思ってたんで、小学校の時、
はい、バカでしたね。
バカだよね。逆にどんどんどんどん出てきて伸びたよね。本当にだからそれぐらいなんかずっと私はその香りとかね、幼稚園から一緒の女の子とずっと大人になっていけると思ってたので、そういった思い出やったなと思って。
でも幼稚園の時は親の方から割と髪の毛伸ばすようにしてたりとか、女の子っぽくというの、女の子は兄弟になかったので、
ね、
だまさかこんなになっちゃうと
は、ね、
親がその時止めとけばよかったというのは、親はだから割と肯定的だったなと今思うと、別に女の子っぽくてもいいと。
だから小学校に入る時にランドセルが赤と、私たち赤と黒しかなくて、絶対赤買ってもらえると思っておばあちゃんと行ったら、真っ黒のランドセルやったんですよ。それで6年間行くんだっていう、うん、もうなんかその黒の重みがもう爆弾を持たされたような、
ずーんと来ちゃったんだ。
でそっからずっと小学校行って、高学年ぐらいからプールの着替えも全部こう分けられる、区別されるようになってから、
はい、
あ、なんかこのままじゃいけないんだと思って、もう本当に苦しかった時代、その、あ、男になっていくんだやっぱりって思い知らされる時に、次のアイドルに出会うんですけど、私、はい、それが松田聖子さんなんですよ。
流れ作ってきましたね。今一切やらないようなこと言ってましたよ。
いやいやいや、聖子さんが、もうやっぱり聖子さんが出てきた時に、もう聖子ちゃんの歌を聞いて、その中では女の子にずっとなれるというか、曲の中でこう逃げるんじゃないけど逃避できるというか、聖子ちゃんの歌をもうとにかく嫌なことあったら耳にイヤホン、当時はだからあのカセットが、カセットデッキですよね、
はい、カセットテープ、カセットデッキ、
そう、そこにイヤホンつけて耳に入れて、もうとにかく現実から逃げる意味で、聖子ちゃんの曲ずっと聴いてたんで、
まあまさに女の子って感じですもんね、聖子ちゃんってね。
そうですね、女の子らしかったし、あの衣装もだから今日の髪型もそうですけども、
はいはい、
あのふわふわのドレスを着たい、でもね、当時私はお父さんがね演歌大好きで、演歌歌手に私をしたくて、あの聖子ちゃん歌うのもいいけど、お前は男ねやから男らしくしろって言って、で野球もやってた父なんで、もう思いっきりキャッチボールをやらせられたり無理やり、あと演歌ももう無法松の衣装とか、ど演歌も大きくなったら北島さんみたいになれみたいな、だからずっとその中で反発で、本当は聖子ちゃんやのにって親に言えないで聞いてた曲が多いので、聖子ちゃんって、
じゃあ山のように名曲がある松田聖子さんの曲の中からこれ選ぶの難しかったと思いますけど、
私だからね、その聖子ちゃんの、まあ、あの曲をいろいろやっぱり音楽が大好きだったり、ピアノ習ったりとかエレクトーン習ったりしてて、発表会でも演奏した曲で、もうこの歌詞にまずは子供の時って意味わかんないから、ママの、ね、目を盗んできたのと思って、ママの目盗んだって、あんな可愛い顔で聖子ちゃんが歌った時に、
はい、
え、どうやって盗むんだろうと思って、
本当に昔から今も変わらずバカですね。
その曲
聞けば聞こうと
聞いてください。私が選んだ曲です、松田聖子さんの名曲です、秘密の花園。
春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神セブン、2曲目は松田聖子、秘密の花園でした。
ありがとうございます。
いい曲ですね、
松本隆さんと呉田カルホさん、
ユーミンですね、
ユーミンさん ね、
はい、ですね、
ご主人が編曲もされて、
あ、松任谷正隆さんが、
そうですね、これ夜のヒットスタジオで初めてトリを取った曲で、聖子ちゃんが、私は本当にちびっこ歌合戦っていうのが当時あって、でもうちっちゃい時から演歌をこう教えて、習いに行ったり、親戚とか親も教えてくれてたから、はいはいはい、その男の人の演歌でオーディションを受けないといけなかったんですよ、親の手前。
大変ですよね。
で、長良川演歌とか、森下なんかいろんな曲をね、歌って、出して、もうオーディション通って出た時に、聖子ちゃんの 服着て歌う女の子もいるわけですよ。
はいはいはい。
私はもうグレーのスーツが用意されてて、聖子ちゃんのドレス着て歌う子、もう聖子ちゃんになりきって歌っていいなと思って、それが今朝一とか NHK に出てるアナウンサーの、駒村太ちゃんって、あの女性の女の子で、はいはい、タイちゃんはその後に歌手として優先なんか大賞とかも出るようなアイドルになるんですけど、うん、なんかこの時代にちびっこ歌合戦に水森かおりちゃんとかも夏川りみちゃんとかも一緒にこうちびっこ歌合戦
で、ね、競り合って競い合ってたんですね、愛ちゃんとね、
いろいろ出てた仲間でね、だから本当聖子ちゃんずっと歌いたい歌いたいって思いがずっとあって、小学校の6年生の時にもう自分でこれは送ろうと思って、
うんうんうん、
全日本そっくり大賞っていう愛川欽也さんの、はい、あのブロンズ像がぐるぐる回るやつで、初めて聖子ちゃんの歌で出してもらったんですよ。
大西健二として。
大西健二、それはロックンルージュで。
ああ、いいですね。ロックンルージュもいい
けど
ね。
大好きなのに、歌詞がもううる覚えじゃないですか。ちっちゃい時って英語わかんないから、うん、
はいはい、
ピュアピュアリップスじゃないですか。はい、あれ、あの今なんかたまにね映像、懐かしいな映像で見せてもらったら、ピュアピュアリスとか言って
リス
全然違うので
もう出てくるエピソードエピソードバカポケ
本当に恥ずかしいなと思ったけどでもそっから、はい、なんか可愛い男の子が可愛いっていうことで、テレビ東京でこれまた全日本そっくり賞っていう番組がレギュラーでなったんですよ、うんうん、西川のりおさんと山田邦子さんが司会で、うん、邦子さんがもう丸坊主の時だったんです
よ。 ありましたね。
でそこで、あの大西健二君としてまた聖子ちゃんの天使のウィンク歌わせてもらって出てて、でその時にもうなんか次からもう準レギュラーみたいに来てくださいみたいな、大西健二物語って鶴光さんが紙芝居みたいなの作ってくれて、でメドレーで聖子ちゃんと中村明菜さん10回、そしてミステリーウーマン石川さん、あの秀美ちゃんのミステリーウーマンをメドレーで歌わせてもらった時に、その番組の一番最後に100全日本ずっこけましょうっていう番組、あのコーナーがあって、そこで初めて、シティボーイズさん。
大竹さん、北郎さん、佐伯さんと会った。
はい。で、私、ね、その時にも、最後ずっこけないといけない。何か言ってずっこけるんですけど、子供では理解できないぐらい、はいはい、全然面白くないけどずっこけるみたいな。
もちろんシティボーイズもずっこけた、ね。
いや、ずっこけ、なんか言ってずっこけるみたいな。
サブカルチャーとか言って、ベタなことだ
ったんですね。そうです。いや、でもそれが大竹さんの、初めての出会いなので、私は今、ご縁を感じてます。
なるほどね。
大竹さん聞いてますかね、
はい、はい、聞いてないと思います。
聞いてない。
春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神セブン。じゃあ、愛ちゃん3曲目行きましょう。
もう行きましょうか。
はいはい。
はい。聖子ちゃん大好きな私なんですけど、はい、この人も大好きでした。うん、それでは聞いていただきたいと思います。3曲目。中森明菜さんで、サウンドベージュ砂漠へ。
春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神セブン、3曲目は中森明菜サンドベージュ砂漠へでした、はい、ずっと愛ちゃん歌ってましたね、曲
で、ね、大好き。もうね、明菜ちゃんはもう本当に聖子ちゃんとよくこう二大言われるじゃないですか、うん、
すよね、
どっち派とか、うん、でも私は明菜ちゃん本当に大好きで、明菜、うん、ちゃんの真似もずっとしてて、明菜ちゃん振りがすごい多いんですよ。もともとバレエね、うんうんうん、やられてたから、はいはい、プロデュースも衣装も全部毎回自分でされるっていう明菜ちゃんのなんか振り付けからも入ったし、うんうん、このサンドベージュもオープニングすごいのけぞって、
はいはいはいはい、
入るんですけど、
稲葉は見たいけどね、そうですもんね。
いや、だから本当にこの年は57年組でね、キョンキョンとかいろんな人いて、うんうん、まあいろんなアイドルも好きだったんですけど、うんうんうん、なんかちょっと寂しげな歌い方をする明菜ちゃん、また全然違った形で、うんうん、でもこの1985年はこのサンドベージュもそうですけど、ミアモーレでレコード大賞も取って、はいはいはい、もうでその赤い鳥逃げたという曲も出したりとか、もう明菜ちゃんにとってはすごく思い出残る年の曲だったので、この曲をちょっと選びました、うんうん、
素晴らしい、
はい、
春菜愛が選ぶ古今東西アイドル神セブン、残り4曲2時台にお届けしますのでお楽しみに。